グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメルヘン集から選んだお話をお届けします。では早速グリム童話の部屋に入っていきましょう。ホレばあさん。ある未亡人に二人の娘がありました。一人は美しく働き者でした。もう一人は醜くて怠け者でした。ところがお母さんは醜くて怠け者の方を可愛がっていました。その子はお母さんの実の子供だったからです。もう一方の娘はいろんな仕事をさせられていて、このうちではいつも灰かぶりでした。毎日大通りを通って井戸のほとりに行き、そこで糸紡ぎをたくさんしなければならなかったので、指から血が出るほどでした。ある日のこと、糸を紡ぐのに使う紡がすっかり血だらけになってしまったので、娘は井戸にかがみ込んで洗おうとしました。ところがツムは手から滑って水の中へ落ちてしまいました。娘は泣きながらママ母のところへ帰ってこのことを話しました。するとママ母は激しく怒って冷たくこう言いました。お前がツムを落としたなら自分で拾ってくるんだ。それで娘は井戸へ戻りましたが、どうやっていいかわかりません。困り果てて、とうとう井戸の中へ飛び込んでしまいました。目が覚めて我に帰ると、そこは美しい野原でした。お日様がさんさんと照って、何千という花が咲いています。娘は野原を歩き始めました。やがてパン焼き窯が一つありました。パン�焼き窯にはパンがいっぱい詰められていて、こう叫びました。
ああ、私を出しておくれ。私を出しておくれ。焦げちゃうよ。私はもうとっくに焼き上がってるんだ。
これを聞くと娘は面倒がらずに近寄っていってパンを全部引き出してやりました。それからまた歩き続けました。すると今度はリンゴのいっぱいなっている木がありました。その木が娘に声をかけました。
ああ、私をゆすっておくれ。私をゆすっておくれ。私たちリンゴはみんなもうすっかり熟してるんだ。
これを聞くと娘は木をゆすってやりました。するとリンゴがまるで雨のように降って、木にはリンゴがすっかりなくなりました。それから娘はまた歩き続けました。とうとう小さな家に着きました。家の中から年取ったおばあさんが外を眺めていました。そのおばあさんには大きな歯があったので、娘は怖くなって逃げ出そうとしました。けれどもおばあさんは娘に向かって大声で言いました。
怖がらなくていいんだよ、かわいい子。うちへ上がりなさい。あなたがうちの仕事をきちんとしてくれれば、幸せにしてあげよう。ただ、注意して、私のベッドをきちんと整えておくれ。そして、羽が飛ぶようによく布団をはたくんだよ。そうすれば地上に雪が降るからね。私は、ほればあさんだよ。
おばあさんがとても優しく話しかけてくれたので、娘はそこに泊めてもらうことにして仕事を始めました。どんな仕事でもおばあさんの気に入るようにきちんと片付け、おばあさんの布団を力いっぱいはたいてあげました。娘は幸せに暮らすことができました。嫌なことを言われることもないし、毎日煮たものや焼いたものを食べさせてもらえました。ほればあさんのところへ来てからだいぶ日にちが経ちました。娘はなんとなく悲しくなってきました。ここはうちにいるより千倍もいいんだけれど、だんだんうちが恋しくなりました。そこでおばあさんに向かって言いました。
私、うちが恋しくなりました。ここはとても居心地がいいんですけど、もうこれ以上いられません。
ほればあさんは言いました。
あんたの言う通りだよ。あんたはとっても真面目に仕えてくれたから、私が自分で上の世界へ連れて行ってあげよう。
そう言ってほればあさんは娘の手を取り、大きな門のところまで連れて行ってくれました。門が開けられました。娘がその下を通ると、金の雨が激しく降りました。そして金が全部娘の体にくっつき、娘はみるみるうちにすっかり金で覆われてしまいました。
あんたは働き者だったから、それを全部持ってっていいよ、とほればあさんが言いました。
そしてその上、井戸の中に落としたあのつむも返してくれました。それから門が閉められました。娘は地上についていました。それはお母さんの家から遠くないところでした。家の庭へ入っていくと、井戸の枠に鶏が止まっていて、こう鳴きました。
コケコッコー、うちの金のお嬢様のお帰りだよ
ー。娘は家へ入ってお母さんのところへ行きました。娘は体中すっかり金に覆われていたので、喜んで迎えられました。お母さんは娘がどうやってこんな宝物を手に入れたかを聞くと、もう一人の醜い怠け者の娘にも同じ幸せを与えたいと思いました。それでもう一人の娘も井戸の脇に座って糸を紡がせられました。つむが血だらけになるように娘はわざと指に刺して、手を茨の垣根で引っかきました。それから、つむを井戸の中に投げ込み、自分も飛び込みました。娘は、前の娘と同じように、美しい野原に着きました。そして、 同じ道を歩いていきました。パン焼き窯のところまで来るとパンがまた叫びました。
ああ、私を出しておくれ、私を出しておくれ、焦げちゃうよ、私はもうとっくに焼き上がってるんだ。
ところが怠け者の娘は言いました。
私が喜んで手を汚すとでも思ってんの？
そしてスタスタ行ってしまいました。まもなくリンゴの木のところへ来ました。リンゴの木が叫びました。
ああ、私をゆすっておくれ、私をゆすっておくれ、私たちリンゴはみんなもうすっかり熟してるんだ。
けれども娘は答えました。
そりゃ結構だわね、頭にでも落ちてこられたらたまらないわ。
そう言って歩いて行ってしまいました。娘は惚れ婆さんの家の前まで来てもちっとも怖くありませんでした。何しろその大きな歯のことはもう聞いて知っていたからです。すぐに惚れ婆さんのところに雇ってもらうことにしました。最初の日は一生懸命自分を抑えてまめに働き、惚れ婆さんに何か言いつけられるとすぐにそれに従いました。惚れ婆さんがきっとたくさんの金をくれるだろうと思っていたからです。けれども2日目にはもう怠け始めました。3日目にはもっと怠け始めました。朝にはちっとも起きません。惚れ婆さんのベッドの手入れもちゃんとやらないし、羽が飛ぶほど力を入れて布団をはたくこともしませんでした。惚れ婆さんはうんざりしてこの怠け者を返すことにしました。怠け者の娘はほっとして、いよいよ金の雨が降ってくるなぁと思いました。惚れ婆さんは怠け者の娘もあの門のところに連れて行きました。ところが娘が下を通ると金の雨ではなくて大きな鍋にいっぱい入ったコールタールが降ってきました。
これがお前の仕事の報酬さ、
と惚れ婆さんは言って門を閉めてしまいました。怠け者の娘は体中コールタールだらけになって家へ帰りました。井戸の枠に止まっていた鶏は娘を見ると泣きました。
コケコッコ、うちの汚いお嬢様のお帰りだよ。
それは生きている間ちっとも取れませんでした。いかがでしたか？今回の話は惚れ婆さんでした。あまり馴染みのないお話ではなかったでしょうか。もともとは惚れ婆さんというのはドイツのホーエマイスナーという山に住む妖怪だそうです。日本でいうところのヤマンバのような存在と言えるでしょうか。グリム童話のおかげで世界的に有名になったというマイナーな妖怪です。さあ、ヤコブ・グリムと言いますとグリム兄弟のお兄さんの方ですけれども、そのヤコブの著作の中で惚れ婆さんに触れているようです。それによると、実際にはホルダという古い女神だったと書かれています。まあ、いろんな捉え方もあるかもしれませんけれども、 人の善悪ですとか、お話の通りでしたら働き者、怠け者、心の綺麗さ、そういったところをじっと見つめている神様だったのかもしれませんね。さあ、今回は小沢敏夫役、寛役グリム童話、子供と家庭のミリ編集から、ホレバーさんをお届けしました。次回はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。